今朝昇天者記念礼拝として天に先に帰られた方々を覚えながら、またそのご家族の皆様ともご一緒に礼拝を捧げています。私たちはこの天に帰られた、ここに写真が飾られている方々を、拝むわけではなくて、この方々が信じていらっしゃった神様を私たちも一緒に見上げて礼拝を捧げるというふうに考えます。今日は聖書から3つのお話をさせていただきます。週報を開いていただいて、右側のところにこの毎週の説教の用紙を書いているんですね。そこに3つのお話というふうに書かせていただきました。1つ目は、信仰によって私たちは目に見えないものを確信するということです。1節と2節をお読みします。1節を私が読みますので、2節をスクリーン出てきます。皆さんで一緒に読んでいただけますでしょうか。1節、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。3、はい、昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。ありがとうございます。目に見えなかったとしても大切なことがあります。星の王子様という絵本がありました。とっても人気のある童話の絵本です。宇宙のどこかに星の王子様が住んでいらっしゃって、とっても派手な衣装を着ている方でしたけれども、バラが好きな王子様なんですね。バラはちょっとツンデレなバラなんです。その王子様が宇宙のあちこちに旅をして、いろんな星でいろんな人に出会って、人々と語らい、考えて成長するというストーリーでしたけれども、その本の有名なセリフに、肝心なことは目に見えないんだよという、そういう言葉があります。これは最も有名なセリフになりました。そして作者の考えをですね、きっとこの主人公の口を借りて言わせたんだと思います。肝心なことは目に見えないんだよ、目に見えないけれども大切なことがある。信仰とは何であるかということを考えますと、そういう目に見えないんだけれども大切な事柄を知る行為、認識する行為だと聖書は語るんですね。非常に分かりやすい信仰とは何かという説明だと思います。目に見えるものは目で見ればいい、聞こえるものは耳で聞けばいい、目に見えないものはどうやって認識するのか、それは信仰を持って認識するんだというんですね。2節をもう一度読みます。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。私たちはこの写真を飾られている方々、週報にお名前を載せた方々、この方々を信仰を持っていた方々として称賛したいと思うのです。2つ目のお話をします。2つ目は、信仰によって私たちは世界が神の言葉で作られたということを悟るということです。3節を読みます。3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。目に見えないけれども大切なものがあると言いましたけれども、神様という方はその最たるものだと思います。神様は目に見えませんので、 神様について私たちが知ることがあるとすれば、悟ることがあるとすれば、それは信仰によっているんですね。信仰によって私たちは神様がいることと、この世界が神様によって作られたということを悟ります。教会に初めていらっしゃる方からよく聞く質問があるんですね。神様本当にいるんですか？神様が存在するんだったら見せてください。これはキリスト教入門のあるあると言いますか、よくある疑問、誰しもが持つ疑問、クリスチャンであっても時折持つ疑問かもしれません。答えを言いますと、神様は存在するんだけれども目に見えないんですね。信仰によって捉えるしかない方なんですね。私たちが今持っているこの聖書という本は大変面白い本で、そのことを隠さずに述べています。神様は目に見えないんだということをはっきりと伝えています。どういう言葉があるかというと、いまだかつて神を見た者はいないという言葉があるんですね。大変興味深いことだと思います。神様を知りたい、神って何なのか考えたい、そう意気込んで聖書を読んだら、いまだかつて、そしてきっとこれからも神を見た者はいないというふうに聖書が書いてあるんですね。なんかその神様を知りたいっていう私たちの気持ちにこの冷や水をかけるかのように聖書はそう語ります。一体この本は神様を伝えたいんだか、そうでないんだか、よく分からなくなりますけれども、聖書という本は大変不思議です。神様は目に見えず信仰を持って捉えるしかないと言うんですね。3節をもう一度読みます。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。聖書の最初の本は創世記と言いますが、創世記には神がこの世界を作っていく様子が描かれています。光あれと神様が言葉を発すると光ができる、大空をあれ、大地をあれ、神様がこのそういうごとに世界の一つ一つができていくプロセスが書かれてあります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟ります。3つ目のお話は、私たちの大切な兄弟姉妹は信仰によって今もなお生きているということです。4節を読みたいと思います。4節皆さんと一緒に、読みたく思います。よろしいでしょうか。週報にもスクリーンにも出てきます。よろしいですか。3、はい。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。ありがとうございます。ちょっと長い説でしたね。そしてこの4節アベルという人が出てくるんだけれども、アベルの話は割愛します。アベルはアダムとエヴァのこの子供なんですけど、アダムとエヴァのストーリーに次ぐ聖書の中で有名な話かもしれませんが、でも省略します。ちょっと長い説を、読んでいただいておきながらあれですけれども、今日読みたいのはこの4節の最後の一文ですね。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています という部分です。この彼っていうのはアベルのことですけれども、アベルは死にましたが、その信仰によって、その信仰を通して今もなお今日も語っているということです。この信仰によって今もなお語っていますというフレーズが大変心に残りました。そしてこのフレーズに当てはまる人は、ここはアベルのことを書いているわけですけれども、このフレーズに当てはまる人はアベルだけではなくて、今日私たちが思い起こしている方々もそうだと思うのです。この司法にお名前を載せさせていただいた方々は、私たちにとって過去の人、過去において重要だったということだけではないということです。この方々は現在も今も生きています。この方々は天で生きている。私たちは便宜上死んだ、亡くなったというふうに言いますけれども、今もこの方々は天国で生きていらっしゃいます。そして信仰によって私たちに語りかけています。教会では昇天者記念礼拝が近づいてくるたびにですね、この方々の思い出を語り合います。先週もいろんなお話を聞きました。ある人がこの言うにはですね、私が洗礼を受けた時、この人がプレゼントをくれた、ブローチをくれたとかですね、スーパーで偶然出会って大根をくれたんだとかですね、皆さん何かをもらったお話をこのよく思い出すようですが、それだけではなくていろんな話を思い出しました。そして今朝写真を拝見しておりましたら、改めてこの方、あの方の思い出がよみがえってまいりました。お祈り会でふと祈った言葉、またあの方が作ったこの作品、絵、またご家族に対して語られたお話、好きな聖書の箇所、いろんなことが思い出されてきました。若い時から長年信仰生活をされた方もいれば、病床洗礼で人生の最後の数ヶ月、数週間信仰を持たれた方もいます。しかしみんな共通点がある。それはこの方々はみんな神様を信じ、イエス・キリストを信じて、目に見えない天国への希望を持っていらっしゃったということです。彼らはその信仰を通して今もなお私たちに語っています。私たちに教えています。私たちも目に見えない神様を信じ、目に見えない天国への希望を持って生きるようにと励ましてくれているんです。この礼拝で最後に歌う賛美歌は新世歌の62番です。歌詞をスクリーンに出したいと思います。あまつ御霊も地にあるものも、父子御霊の神をたたえよ、神をたたえよ、アーメンという、この、歌詞の賛美歌を、今日の礼拝の最後に歌おうと思っています。あまつ御霊というのは天にいる民、天国にいらっしゃる人々のことですね。で、地にあるものというのは何かというと、地上にいる人々、まあ、ここに目に見える方々ですね、私の目に映っている皆さん、この歌詞は天にいらっしゃる、まあ、いわば私たちの今の 目には見えない方々も、そして地上にいる目に見える人々も、みんな一緒に神を見上げて神に賛美歌を歌うんだという歌詞なんです。この礼拝は 地上にいるごく限定された目に見える人たちだけのものじゃなくて、このごく限定された人々だけではなくて、今天国にいらっしゃる方々と共に捧げる礼拝なんだという、そういう信仰がこの賛美歌の下敷きにあります。礼拝の最後に歌いますので、ぜひ皆さんでこの歌詞の意味を意識して味わって歌ってくださったらと思います。この礼拝のたびに天にいらっしゃる方々と地上にいる人々が同時に神を見上げているんだという信仰は、キリスト教信仰が2000年間信じてきた信仰です。今日は新約聖書の言葉を通して、信仰は目に見えないものを確信させるものであり、私たちはこの目に見えない天国に先に行かれた方々が私たちに今も生きていてなお語っているというお話をさせていただきました。最後に、ある絵についてお話をさせていただいて、紹介をさせていただいて、メッセージを終わりにしたいと思います。トーマス・コールという画家が描いた絵の話です。トーマス・コールは今から200年前に生きた人です。この人は風景を描く画家として名声を博しましたが、何枚か宗教的な絵、宗教に関わる絵も描いています。その彼の描いた宗教画の中に、人生の航路という作品、4枚の絵が一つのセットになった作品があります。トーマス・コールの人生の航路、4枚の絵がセットになって人間の一生を表しています。この少しずつ絵は変化していきます。4枚の絵は全部川を下っていく小さな船の絵なんですね。1枚目の絵は船の上に赤ちゃんが座って乗っています。穏やかな笑顔で、日差しは柔らかく、美しい風景に囲まれて、どこまでも川が穏やかに続いていそうな、そういう雰囲気の絵です。人生の幼少期の幸せを描いています。2枚目は青年期です。緑が濃くなって深くなって、川の流れと船が中心にあって、そして船の上の人はすっかり大人になりました。青年になりました。船の上で勇ましく立ち上がっています。そして遥か向こうには、この見ている方向には、青年期の人生に対する夢や野心を象徴する立派なお城が見えます。この世の春というか、この世の夏というか、最も盛んな時代です。3枚目は壮年期と老年期、川の流れが急になり、船の動きが不安定になります。天候も荒れます。雨と風、そして波が人生の試練を表しています。やはりそうだったか、人生はすべて順風満帆とはいかない。荒波の日、試練の日、大荒れの日がある。そして最後の4枚目の絵は死を表しています。船は少し痛みましたが沈んではいません。川幅が大きくなって緩やかになって、そして穏やかに海に流れ込んでいる。そして死の向こう側にある世界が見えるんですね。分厚い雲に切れ目が入って、光が一筋差し込んできている。船の上の人は人生の旅路の終わりに死の向こう側にある世界を見て、つまり天国を見て、再び穏やかな笑顔になっているという、そういう絵です。4枚目は私たちの死を、そして天国を表しています。私たちは今日この昇天者記念礼拝で 大切な方々を思い起こす時間を持ちました。この写真に写っている方々は人生の旅路を終えて死の向こう側の世界に行かれました。目に見えない世界に旅立ちました。けれどもこの人々は今もなお生きている。そして信仰を通して今もなお私たちに語り、私たちの人生を励ましています。地上にいる私たちも目に見えないけれども大切なものを目指して歩んでいくように、この人々はそう語り、私たちが来るのを待っていてくれています。お一人お一人へのお慰め、励ましを心から願っています。お祈りをいたします。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。愛する天の神様、今朝私たちを昇天者記念礼拝に導いてくださって、天に行かれた方々と共に神様を見上げることができたことをありがとうございます。お一人お一人の心に慰めを、励ましを、力づけを与えてください。そして地上においてこの方々を亡くした悲しみはつきませんけれども、この方々が今もなお天で生きていらっしゃること、そして平安に幸せに時を過ごしておられることを私たちが信仰を持って捉えることができますように、そしてこの方々が私たちに今もなお語っていることを捉えることができるように導いてください。お一人お一人、今週一週間も神様の守りの中を、恵みの中を歩まれますように、あなたがどうぞ天よりの祝福を注いでください。感謝し信じ委ねてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。